レルヤ、主の御名を褒めたたえます。皆さんおはようございます。感謝します。それでは今日もまず聖書をお読みしたいと思います。今日は、ヨハネの福音書16章25節から33節、ヨハネの福音書16章25節から33節、新改訳2017でお読みいたします。私はこれらのことをあなた方に例えで話しました。もはや例えで話すのではなく、はっきりと父について伝える時が来ます。その日にはあなた方は私の名によって求めます。あなた方に代わって私が父に願うというのではありません。父ご自身があなた方を愛しておられるのです。あなた方が私を愛し、私が神のもとから出てきたことを信じたからです。私は父のもとから出て世に来ましたが、再び世を去って父のもとに行きます。弟子たちは言った。本当に今あなたははっきりとお話しくださり、何も例えでは語られません。あなたがすべてをご存知であり、誰かがあなたにお尋ねする必要もないことが今わかりました。ですから私たちはあなたが神から来られたことを信じます。イエスは彼らに答えられた。あなた方は今信じているのですか？見なさい。その時が来ます。いや、すでに来ています。あなた方はそれぞれ散らされて自分のところに帰り、私を一人残します。しかし父が私と共におられるので、私は一人ではありません。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。アーメン。父なる神様、今日も私たちをこの礼拝に招いてくださり、心から感謝します。あなたが御言葉を持ってご自身の願っておられること、私たちが受け取るべきメッセージを今日受け取らせてくださいますように、またその理解を聖霊様あなたが助けてくださるようにお願いをいたします。イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。今お読みしました箇所は、シュエスと弟子たちとの対話の最後の部分です。そのやり取りは13章から続いています。シュエスは弟子たちと杉越の食事を共にしておられましたが、その途中で立ち上がって弟子たちの足を洗われ、その後十字架に向かう前にご自身のその大切な言葉を弟子たちに語られたのです。もちろんそこには重要な内容が含まれていました。特に今日の箇所であるこの最後の部分においては、これまでずっと一緒に行動し生活を共にしてきたその弟子たちが、これからは自分たちだけでやっていかなければならなくなる。そのことに対してシュエスが、このことをぜひ心に留めてほしい、そう願って彼らに伝えようとしたメッセージがここに書かれてあるのです。ではそれは一体どのようなことであったのか、今日も3つのポイントから共に見ていきたいと思います。最初に見たいのは26節のシュエスの言葉です。 主は弟子たちにこう言われました。その日にはあなた方は私の名によって求めます。またあなた方に代わって私が父に願うというのではありません。少し前の23節にもこのように書かれています。その日にはあなた方は私に何も尋ねません。誠に誠にあなた方に言います。私の名によって父に求めるものは何でも父はあなた方に与えてくださいます。父に願う、父に求める、父が与えてくださる。明らかにここで主イエスが語っておられるのは祈りについてのことです。主は神への祈りがこれまでのあり方とは変わると弟子たちに伝えようとしておられるのです。ではどう変わるのでしょうか。そのことを考える前に26節23節どちらにも書かれていますが、その日とあります。このその日がいつの日、いつのことを指すのか、それをまず明らかにしておきたいと思います。その日、それは主イエスが十字架にかかり、そして三日目に死からよみがえられる、その復活の日のことです。もちろんシエスがこのことを語られたその時はその前のことです。その前の時点であって29節31節にあるように、ここに今と書かれてある、呼ばれているその時です。新型コロナウイルスの感染拡大が、少しずつ収まりつつありますが、このウイルスの存在は物事に対するこれまでの考え方、また私たちの価値観や生活様式を全く変えてしまいました。最近この新しいコロナウイルスが出現する前のその時点のことを BC、 ビフォーコロナ、そしてその後の時点の後になってからのことを AC、 アフターコロナと呼ぶようなことが多くなってきていますが、このイエス・キリストの十字架と復活はこのウイルスなど比べ物にならないほどの人類にとって世界にとって大きなインパクトのある出来事であったのです。なぜならそのキリストの十字架と復活によって人類の私たちの罪の贖いが成し遂げられ、断絶していた神との関係が修復され、元に戻され、裁きではなく救いが、永遠の滅びではなく永遠の命が神から私たちにもたらされるようになったからです。その日には、すなわちキリストが復活されたその後の時代においては、弟子たちが主に贖われた者たちが キリストの名によって父なる神に直接祈り求めることができる。そのようになる。そして父がその祈りに応えてくださる。求めているものを与えてくださるようになる。とシエスは弟子たちに言われたのです。約束されたのです。ここに私たちが普段しているその神への祈りの言葉として、イエス・キリストの御名によって祈りますと言っている、そのことの理由、根拠が示されています。その言葉は決して私たち人間の側で決めた決まり文句ではないのです。主イエスご自身が私の名によってと言われたのです。それは十字架と復活によって人類のその罪の贖いを成し遂げてくださった、そのキリストを通して私たちが父なる神に直接求めることができる。そのようになるということであって、その日と言われているその以前の時のように、キリストが、あるいは立てられた祭司が私たちに代わって、成り代わって私たちのために願い求める、そのような必要がなくなる、そのような祈りではなくなって変えられるということをシエスはここで言われたのです。そして私たちはその時代に今生きているということを覚えたいのです。2番目のポイントに移ります。30節を見ますと、弟子たちが次のように語ったことが記されています。私たちはあなたが神から来られたことを信じます。それは28節に書かれている、私は父のもとから出て世に来ましたが、再び世を去って父のもとに行きますという主の言葉を彼らが聞いて、改めてイエスがキリスト、すなわち神が予言を通して約束され、実際にこの世に使わされたメシアであるということを認めます、信じますという弟子たちの信仰告白に他なりません。そしてそれはまた自分たちのこれまで従ってきた主が自分たちのもとを去って父なる神のもとに行ってしまう、戻って行ってしまう、そのことを神の壮大な偉大なご計画、神の御心のうちに ある、それを御心として受け止めます、受け入れますという、弟子たちの覚悟の表れ、いわば決意表明でもあったのです。それに対してシエスはこう言われました。31節。あなた方は今信じているのですか？と。その言葉には、本当にそう信じているのですか？本当にそのような覚悟を持っているのですか？と、主が弟子たちの心の中を見透かしている、そんな響きが感じられます。ここではあなたが神から来られたことを信じますと言ったのがこの弟子の中の誰かは書かれていませんが、 再び世を去って父のもとに行きますというシエスの言葉を聞いたとき、ああ、自分たちは主に見捨てられてしまうんだな、放り出されてしまうんだなと不安を抱いた弟子たちが、その中にそんな者がいた、弟子の中にいたということはまず間違いありません。すると弟子たちのそのような弱さをご存知であった主はこう言われました。32節の前半、見なさい、その時が来ます、いやすでに来ています、あなた方はそれぞれ散らされて自分のところに帰り、私を一人残します。実際のところ福音書に書かれてあるようにシエスが捕らえられると、弟子たちは皆自分たちの主を見捨てて雲の子を散らすように自分のところに逃げ帰ってしまったのです。それはこの言葉が語られてからもうすぐ後のことでした。主がいや、すでに来ていますと言われた通りであったのです。そのようにシエスは弟子たちの本性、実態を明らかにされましたが、しかしそれで終わりではありませんでした。32節の後半にはこうあります。しかし父が私と共におられるので私は一人ではありません。たとえあなた方に見捨てられたとしても私は決して一人ではない、孤独ではない、私の父が共にいてくださるからだとシエスは言われたのです。そのようにシエスは十字架の苦難に向かわれる時も御父と一つであられました。しかしそうでない時がありました。それは罪人である私たちの身代わりとなって十字架にかかり、まさにご自身の命を神の御前に差し出す、捧げる、その瞬間でした。イエスは十字架の上で、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか大声で叫ばれたのです。そしてそれは神の御子としての叫びではなく、本来私たちが発するべきはずの叫びであったのです。そのように神に見捨てられ、見放され、神との関係が断たれてしまうことこそ私たちにとって最大の苦しみ、痛み、悲しみ、絶望であり、シエスは私たちに代わってそれを味わい受けてくださったの。私は一人ではありませんと主は言われました。十字架で死なれた主は墓に葬られましたけれども、しかし三日目に父なる神は愛する御子をその死から墓から確かによみがえらせたのです。いや、 そのようにキリストは黄泉に捨て置かれることなく、父と共に私たちの全人類の罪の贖いを成し遂げ、死と悪魔に勝利されたのです。3番目のポイントに移ります。この時主イエスが、父が私と共におられるので私は一人ではありませんと弟子たちに言われた、その言葉の意図とは何であったのでしょうか。続く33節にはこう書かれています。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。主は、これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためですと言われたのです。また私はすでに世に勝ちましたと完了形の動詞を使って、まだこれから起こってない、これから起こることをもうすでに起こったかのようにして宣言されたのです。ここでの世とは、悪に満ちた領域、闇の世界であり、その背後にあってこの世を牛耳っているサタンそのものと理解することができます。その主イエスにあって弟子たちが平安を得るということは、すなわち父なる神が御子といつも共にいる、それと同じように復活の主、勝利の主であるキリストが弟子たちと共に、私たちと共に、いつも共におられる、いてくださるということです。主を見捨てて逃げ出してしまうような弱虫であっても、そんな一人一人のことを主は愛し、憐れみ、決して見放さない、見捨てない、放り出さない、一人にしない、孤独になんかしないということなのです。そしてもう一つ改めて教えられることは、その日と言われているその時、すなわちイエスの十字架と復活による贖いが完成、私たちの贖いが完成する時、それまで断絶していた私たちと父なる神との関係が修復された。そして私たちが神の子供とされる特権を得た、与えられたということです。ヨハネの福音書の1章の12節に、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになったとある通りです。だからこそ一番目のポイントで学んだように、その日には、その日以降にはイエスの御名によって父なる神に直接私たちは祈り求めることができるようになるのです。それは主イエスの贖いによってもたらされる豊かな祝福であり、また私たちが受けている大きな特権であり、さらに言えばその祝福と特権は父 子、御霊の三位一体なる神から与えられるその祝福と特権なのです。私たちは今、主イエスが言われたその日、その時代に生かされています。キリストの贖いによってもたらされた豊かな祝福、大きな特権の中に私たちは置かれているのです。だから父なる神を、アバ、父よ、パパ、お父さんと親しく呼び求め、さまざまな必要のためにキリストの御名によって大胆に祈り求めることができるのです。また三位一体なる神が私たちと共にいてくださって、その強固なつながりは何があっても誰によっても決して断たれることがないものなのです。そのようにされているのです。総額をお願いします。世にあっては苦難がありますと主は言われました。今新型コロナウイルスによる大きな苦難の中で世界中の人々が苦しんでいます。しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝ちましたと主は言われているのです。ここで勇気を出しなさい、新科訳3版では勇敢でありなさいと訳されている言語にはしっかりしなさいという意味があります。シエスが湖の上を歩いているのを見た弟子たちが、はあ幽霊だと恐れたという記事がマタイ・マルコの福音書の中に書かれていますが、その時にしっかりしなさい、恐れなくてもよい、安心しなさいと主が弟子たちに言われた、その同じ言葉がここで使われているのです。主は言われました。父が私と共におられるので、私は一人ではありません。そして私たちもまた今日告白するのです。父が、御子が、御霊が私と共におられるので、私は一人ではありません。決して孤独なんかではありません。そうです、これほど私たちにとって力強いことはありません。どんな大きな苦難の中にあっても恐れずに、心配せずに、しっかりと立って、ただ主に信頼して歩み続けたいと思います。その主は確かに私たちを守り、いてをもって支えてくださり、その歩みを確かなものとして導いてくださるのです。またすでに取られたそのご自身の大いなる勝利に、私たちもその勝利に預からせてくださるのです。この御言葉から、そのことの確信と希望を与えられて、今週も主にあって っかりと立って歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。お父様、あなたが御言葉を持って今朝も私たちに語り、励ましと、また希望、平安を、喜びを与えてくださったことを心から感謝します。キリストの贖いによって、贖いがなされて私たちに与えられているその豊かな祝福と大きな特権を今朝改めて覚えることができ、心から感謝いたします。どうか私たちがますますイエス・キリストの御名によって、あなたの御前に大胆に祈り求めていくことができますように。また多くの人々のために祭司として取りなしのその声を上げていくことができますように。また父子御霊の三位一体なる神がいつもどんな時にも私たちと共にいてくださる、これ以上に私たちにとって力強いことがあるでしょうか。たとえ私たちが孤軍奮闘しているように見えても、私は一人ではありませんとシエスが言われたその言葉は私たちのものですから感謝します。私たちは決して一人ではない。あなたが世の終わりまでも、とこしえまでも共にいてくださり、あなたと共なるこの歩みを、永遠の歩みをすることができる、その約束の中に私たちが入れられていることを覚えて心から感謝します。どうかますます私たちがその確信をしっかりと心に抱き、喜びを持って歩み続けることができるように、そしてこの約束をまだあなたを知らない方々に喜びを持ってお伝えしていくことができますよ、証ししていくことができるよ、私たち一人一人を用いてください。この教会を用いてください。今日の御言葉を心から感謝し、イエス・キリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。